伝道開始103年の記念の礼拝ですが、今日もいつも通りという表現を使ってよろしいでしょうか。教会堂においでになる方を制限した形でこの日の礼拝をしなくてはなりません。今朝も多くの仲間がこの礼拝堂に来ることを諦めなければなりません。礼拝の動画配信、あるいは説教原稿や録音を頼りに信仰生活を続けている仲間の多いことを思います。もちろん神は私どもの全能の父ですから、どんな手段を用いてでもこの教会を支えてくださると、御言葉をもって教会を生かしてくださると信じておりますが、まただからこそこの鎌倉行きの下教会も103年間何度も本当は倒れそうになりながら、決して倒れることなくこれまでの歩みを続けることができましたが、そのような記念の礼拝をこのような形でしかできないということはやはり寂しいことだと思います。ただ私が一つ、これは本当に素直に心から感謝していることがあります。それは今年の8月から皆さんと一緒にこのテサロニケの信徒への手紙1を学ぶことができたということです。で、今朝もその手紙を迷うことなく読み続けることにいたしました。特別な礼拝だからって特別な聖書の言葉を求める必要はない。むしろこのような時にこそ神がこの手紙をこの教会に与えてくださったのだということを共に感謝したいと思いました。パウロという伝道者がテサロニケという町に生まれたばかりの教会に書き送った手紙です。何度もお話ししていることですが、このテサロニケの教会というのはこの手紙が書かれたおそらく数ヶ月前にパウロたちの伝道によって生まれました。けれども長い間パウロはこの町にいることができず、激しい迫害に追われて他の町に逃げなければなりませんでした。その後も何らかの事情が重なってテサロニケの教会をもう一度訪ねたいと願いながら、どうしてもそのことが叶わないと、そこでやむにやまれぬ思いで書かれたのがこの手紙であります。で、考えてみれば私どもと同様にテサロニケの教会の人たちもパウロの説教を肉声で聞くことができず、当時は説教のライブ配信なんてものはありませんから、パウロは手紙を書くことになりました。パウロの本当の気持ちから言えば、こんな手紙は書かずに済むのならそっちの方が良かったというところももしかしたらあったかもしれません。ところがそのようにして生まれたこの手紙が2000年の時を超えて今私どもの教会を生かす神の言葉として響き続けているのであります。これは誠に不思議な神の御心であると思います。ご存知の通り、新約聖書の半分近くは手紙であります。おそらく手紙という形式そのものが福音を伝える手段として一番適切な神のお選びになった形であるということができるだろうと思います。しかもこのテサロニケの信徒への手紙1というのは少なくとも新約聖書の中にあるものの中では一番古い文書です。共に礼拝をすることを妨げられた伝道者と教会が、けれどもそのように人を引き離す力に抵抗するように手紙という手段で共にキリストの福音に預かったのであります。で、そのような手紙を読みながら、神が今もこの鎌倉行きの下教会を生かしてくださる、 そして新しい歴史の1ページを開いてくださるということを共に感謝したいと思うのです。でそこで今朝は第4章の前半を読みました。ここからこの手紙は新しい区分に入ります。さて兄弟たち、主イエスに結ばれた者として私たちはさらに願いまた進めますと、そういうのです。そして何というかというと、あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学びました。そして現にそのように歩んでいますが、どうかその歩みを今後もさらに続けてくださいと。でパウロは言うのです。私たちはあなた方に歩き方を教えたんだと。そして今後もそのように歩き続けてほしいと。でここでパウロが歩むと言っているのは言うまでもなく、何キロ歩いたと、今日は1万歩も歩いたというような時の歩くという意味ではなくて、生きるとか生活するという意味の、まあ、言ってみれば比喩的な表現です。なんで川崎先生そんな当たり前のことを話し始めたんだろうかと思われるかもしれませんけれども、案外当たり前のことではありません。例えばここでパウロが使っている歩むという言葉を英語に訳してみようということになったら、 walk という言葉は、まあ、使えないこともないのかもしれませんけれども、おそらく他の言葉で訳した方がずっとしっくりくるでしょう。ただ日本語というのはたまたま便利なもので、このギリシア語の歩む、生活するという意味の言葉をそのまんま歩むと訳すことができると、鎌倉行きの下教会103年の歩みなどというふうに言うわけです。ただ興味深いことに、ギリシア語の歴史を調べてみますと、このギリシア語においても歩むという言葉が生きる、生活するという意味に使われているというのは、じゃあそんなに一般的な話ではないと。ある辞書を調べると、新約聖書において、特にパウロの手紙において、このような用法が広く用いられるようになったのだと、そう書いてありました。生きるということは歩くことなんだと。そこにすでに私どもの信仰の特質が見事に捉えられていると言うべきだろうと思います。歩くというのは決して特別なことではありません。むしろ大変地味な、目立たない、毎日当たり前のようにすることです。私どもの生活、特に神を信じる、信じて生きる生活というのは、例えば100メートル走を十何秒かで走り抜けて、けれどもその後息切れをしてしばらく動けないというようなことでは困るのであって、毎日休むことなくコツコツコツコツ歩き続けるのです。11節にもこういう言葉がありました。そして私たちが命じておいたように、落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさいと。そうすれば外部の人々に対して品位を持って歩み、誰にも迷惑をかけないで済むでしょうと。でこの12節に改めて歩むという言葉が出てきます。毎日毎日平平凡凡たる生活が続きます。何も特別なことは起こらないと。その意味ではパウロがテサロニケの教会に教えた神を信じて歩む歩き方というのは、決して劇的なものでも熱狂的なものでもないので、あなたの自分の仕事に励みなさい、洗礼を受けたからって仕事を辞めたり変えたりする必要はない、今のままの生活を続けなさいと。けれども テサロニケの教会の人たちは驚きを持ってこの教えを受け入れたと思います。ああ、こういう歩き方があるんだ、あのパウロみたいに歩けばいいんだと。その歩き方について最初の一節では、神に喜ばれるためにどのように歩むべきかと言います。テサロニケの教会の人たちがパウロから学んだ歩き方、それは神を喜ばせる歩き方です。で、これは言うだけなら簡単かもしれませんけれども、しかしこれは私どもの人生を全く新しく決定づけることだと思います。あなたは誰を喜ばせるために生きるのかと。私どもの古い自分が真っ先に考えることはやはり自分を喜ばせることでしょう。寝ていても起きていても、それこそどこを歩いていても、寝ていてもと言いましたけれども、例えば夜寝ている間、夢を見ている間でさえ私どもが最初に考えることは自分を喜ばせることなんです。けれども、実はそれだけではないんで、それだけでは生きてはいけないんで、私どもがその次に考えることは、どうしたら人に喜ばれるかということです。どうしたら人に喜ばれるか、どうしたら人に褒められるか、どうしたら人に悪口を言われないで済むか。夜も眠れないほどに私どもが悩むことは実はそのことなんです。ところがパウロたちがテサロニケの教会の人たちに教えた歩き方というのは、あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学びました。そして現にそのように歩んでいますが、どうかその歩みを今後もさらに続けてくださいと。で、興味深いのは、それを12節で改めて、そうすれば外部の人々に対して品位を持って歩みっていうんです。この品位と訳されている言葉は、直訳すれば良い姿という意味の言葉です。その人の歩く姿、言ってば何にもしていない、ただ歩いているだけなのに、あれ、あの人なんであんな綺麗な歩き方しているんだろうと、その人の品位がにじみ出てくるような歩き方を、あなた方は私たちから学んだのだと、そういうのです。で、その歩き方というのはもう一度申します。ただ神様を喜ばせることだけを考えている人の歩き方というのは、信仰を持っていない人の心を動かすほどの麗しさを見せるのだというのです。しかし言われてみればそうかもしれません。自分のことしか考えていない人の歩き方というのが見にくくなってしまうのは言うまでもなく、いつも他人の目ばかりを気にしている人の歩き方というのも、どこか第三者から見て見苦しいものがあるのかもしれません。神を喜ばせるために歩きなさい、それが一番美しい歩き方なんだと。で、しかしこういう言葉は私どもをたちまち困惑させるものがあるだろうと思います。いや、品位のある歩き方なんて。で、しかしおそらく12節よりもずっと厳しいと感じられるのは3節ではないかと思います。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることですというのです。で、こんな言葉を聞かされて困らない人はいないだろうと思います。一体どうすればいいんでしょうか。ある説教者がこの3節、神の御心はあなた方が聖なるものとなることだというこの言葉を解き明かして、こういうことを言っています。 あなた方が聖なるものとなることは神の御心なんだと注意していただきたい。あなたが聖なるものになることは神の御心であって、神のご意志であって、あなた方の意志は関係ないんだと。ところがその神のご意志を我々はなかなか理解しないんじゃないかと、そう言って、この説教者はマタイによる福音書第6章にあります主イエスの言葉を引用してみせるのです。あの三条の説教と呼ばれる主イエスの言葉の一つですが、あなた方のうち誰が思い患ったからといって自分の身長を伸ばすことができるかと、そう言うんです。でお気づきのように、我々が使っている新共同訳聖書は少しだけ翻訳が違うんで、身長ではなくて、あなた方のうち誰が思い患ったからといって自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようかと、そう書いてあります。でこれはもともと翻訳のために使っている、写本が違うんで、そういうことになってるんですけれども、例えば古く用いられた文語訳聖書では、身の丈一尺を加ええんやと訳されました。身長でも寿命でも伸ばすことができないことは結局同じことですけれども、私はその説教者の解き明かしを読みながら、なるほどと思わされました。例えばここに小さな子供がいたとして、君が大きくなることは神の御心なんだよと、そう言われたときに、その小さな子供が、大きくならなきゃいけないの、頑張らなきゃと言ってがむしゃらに自分の身長を伸ばすための努力をするなんてことは考えられないんで、君が大きくなることは神の御心なんだよと、神のご意志ならば頑張らなくたって自然と背は伸びるのですけれども、背丈よりもずっと大事なことがあるので、あなた方が聖なるものとなることは神の御心なんだと、神の御心であれば必ずそうなるんだと、我々を聖なるものとしてくださるのは我々自身じゃない、聖霊なる神だと。で、私はそういう解き明かしを読みながら、本当にそうなんだとしみじみ思いました。私が特別にしみじみさせられたのは、たまたま先週うちの息子が7歳の誕生日を迎えたということもあったかもしれません。スースー寝息を立てている息子が今や完全に大人の一人分の布団を占領している姿を見ながら、なんかでかくなっちゃったなと。もしこの子についても誰が思い患ったからといって身長をわずかでも伸ばすことができようかと、それをしてくださるのは神なんだと、そのことを信じることができるなら、神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。このパウロの言葉についても心からの感謝と信頼を寄せることができるはずだと思ったのです。そして実際パウロはこの手紙の終わり近く、第5章の23節で改めてこう書いています。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。あなた方を全く聖なるものとしてくださるのは神ご自身だと、そう言って少し飛ばして24節で重ねて言います。あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。必ず神がそうしてくださいます。私どもの望みはこの真実であられる神に喜んでいただくことです。けれどもそれは一生懸命清く正しく美しくとがむしゃらに頑張るということとは全然違います。 どんなに思い患ったからって身長を伸ばすことも寿命を伸ばすこともまた自分で自分を清くすることもできない私どもですが、私どもを成長させてくださるのは神であり、その成長を喜んでくださるのも神ご自身なのです。人間の親だって子供が大きくなればそれだけで嬉しいんです。別に自分が子供の身長を伸ばしたわけでもないのに、いやだからこそそれが嬉しい。しかしそれならば、そんな親の喜びなんか吹き飛ばすほどの大きな喜びが私どもをすでに覆い包んでいる。神の御心は、あなた方が聖なるもの、つまり私のものになることだと。その神の御心を心から信頼してよいのであります。そしてこの神の喜びの前に立つときに、すでに私どもの聖化の出来事は始まっているのであります。ただし、そのような私どもが聖なるものとなる、そういう意味での成長を妨げるさまざまな要因が実際に存在するということも事実です。パウロがここで丁寧に語っていることもそのことです。例えば3節以下です。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることですと、そう言った後で、すなわちみだらの行いを避け、おのおの汚れのない心と尊敬の念を持って妻と生活するように学ばればならず、神を知らない異邦人のように情欲に溺れてはならないのです。で、ここでパウロが取り上げている性の問題というのは、人間の最も根本的な欲望に関わることで、それだけにさまざまな具体的な罪が現れてくるものです。6節で、このようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしてはいけませんと言われていることも、私どもには説明抜きによくわかるんで、旧約聖書の王ダビデがこの点で過ちを犯し、兄弟を踏みつけたり欺いたりしたことを思い出すまでもなく、古今東西どこででも常に起こってきた悲劇です。そこでパウロはしかし誠に単純に告げるんです。あなたの妻を大事にすることは神を喜ばせることなんだから、そのことをよく理解してほしい。で、ところでここに妻という言葉が出てきます。で、もしかしたらここで敏感な方、特に女性の方は、うんと思われたかもしれないんで、なぜここで妻だけが出てくるか、なぜ夫が出てこないか。結局パウロも男性中心の考え方に生きてきたのであって、男性の側からの考え方しか書かれていないじゃないかということにもなるかもしれません。けれどもここで少し難しい話になりますけれども、これを妻と訳してよいかどうかというのは古くから議論があって、古いっていうのは本当に古いんで、紀元4世紀からすでにその議論が始まっていたということを知ることができます。で、直訳すると器とか道具という意味の言葉で、あなた自身の器を清さと尊敬のうちに保ちなさいっていうんです。そのあなた自身の器、あるいはあなた自身の道具っていう言葉を妻と呼ぶのか、あるいは自分の体と読むべきではないかという意見があって、あくまで私の個人的な見解ですけれども、やはり妻という翻訳は少し語学的には苦しいかなと思います。やはりというべきか、一昨年に刊行された聖書協会共同訳という新しい翻訳では、妻という言葉は消えて、自分の体を聖なるものとして尊く保ちなさいと訳しました。 もちろん自分の体を聖なるものとして尊く保ちながら自分の妻を大事にするということ、その意味に変わりはありません。ただもう一つ面白いのは、ある文学者が個人で翻訳した日本語の聖書があって、自分の体を尊敬しなさいと書いてありました。自分の体を尊敬しなさい、それは神様からお預かりしたものなんだから、自分の体を軽蔑するなと。その体を大事に用いて妻を愛し、夫を愛し、あるいはここ9節以下にあるように兄弟を愛し、そして自分の生活を愛していくのです。で、このような福音を聞かされたテサロニケの人たちというのは、本当に新しい世界に目を開かれたような思いではなかったかと思いました。ことに私は先ほど紹介した自分の体を尊敬しなさいという翻訳に触れたときに、改めてそのことを思わされました。自分の体を尊敬しなさい、もちろん自分の妻を尊敬しなさいでも十分新しかったに違いない。しかしそれがまた自分の体を尊敬しなさいという意味であったら、これまでそんなことを聞いたこともない、考えたこともない。自分の体を尊敬するってどういうことだと、道具という意味だと申しました。自分に与えられているこの道具を尊敬するのか軽蔑するのか、大事に使うのか誇り出しておくのか、神様からお預かりした道具なんだから、その体を大事に使って使い方を間違えないように。その間違えないというのは、何よりもこの道具を誰を喜ばせるために使うのかっていう話です。この道具を神様を喜ばせるために使うのか、自分を喜ばせるために使うのか、人目を気にすることだけのために使うのか、そうじゃなくてこれは神様を喜ばせるための道具なんだから、それを大事に間違えないように使って、そして妻を愛し、夫を愛し、兄弟姉妹を愛し、そしてどんなにつまらないと思えるような生活であったとしても、自分の毎日の生活を愛していくのです。一歩一歩歩いていくのです。私たちは神様に愛された神様の子供ですから、そのような私どもの歩みを神様が喜んでくださらないはずがないし、そのことに望みを持つことができるなら、私どもも安んじて今神の前に立つことができるのであります。鎌倉雪の下教会の103年の歴史も、その確信のもとに導かれてきたものであると私は信じます。神がこの教会の一歩一歩をどんなに大切にしてくださったことか、そのことを喜びつつ、感謝と信頼の祈りを今一つに集めたいと思います。お祈りをいたします。神よ、あなたの御心は私どもが聖なるもの、あなたのものとして歩むことです。そのためにあなたはご自分の聖霊を私どものうちに与えてくださいました。そのような私どもの歩みをあなたが喜んでくださり、けれどもまたあなたを心配させてばかりの私どもの歩みであったことを悲しく思い起こします。今聖霊と御言葉に導かれて、あなたの前に立つものとさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。